この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第198回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明澤と
ボスコとコースカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
雨が降りそうな感じですけれども、なんかこの雨が止むとまたすっごい寒くなるらしいですよ。
あ、そう。
うん、冬ですからね。まあしょうがない、じゃあしょうがないんですけど。
しょうがないね。雪さえ降んなきゃいいです。
そうですね。まあ私チェーンあるんで全然、
まあチェーンとかの問題ではなくね。
あ、そう。
出ないけどさ、雪かなしするのがめんどくさい。
あ、まあまあまあまあね。
ね、それが嫌。もうそれが嫌い。
まあね、そりゃそうですけど、まあ今年はもう一回降っちゃったからね。
もう良くないって感じだね。
なんか、ね、昨日かな、天気予報っていうか、まあ天気関係のニュースで見たんですけど、うろ覚えだからあれなんですけどね。初霜より、初雪が先に来ると、冬が長引くんですって。
じゃあ、今年長いじゃん。
長いみたいですよ。なんかね、20日ぐらいとかなんかな、結構長くなる。すっごい長くなるっていう。
20日間って言ったら基本的にもう1ヶ月違うじゃんね。
うん、なんかね、そんぐらい、そのぐらいのスパンで結構変化があるっていう。まあもちろん寒くなるのも早いってことでしょうけど、暖かくなるのが遅くなるのかもしれないしね。
ああ、だな。
なかなかね、ちょっと切ないところですけれども。
本当ですよ。本当。はい。まあ皆さん風邪ひかないようにね。
そうですね。
あとね、忘年会だとか、なんだかんだお忙しいと思いまして、体調も崩される方もいますけど、ヘルペスとかにならないでくださいね。
そうですね。なんかエンディングみたいなトークになってたけど、
ね。そうだよね。あ、もう終わった感があったような気がしてさ、今。
いや、まだね、残念ながら2分ちょっとしか喋ってないですよ。
あ、そうなの、もう俺今十分喋ったような気がしたんだけど、まだ。
全然ですよね。
うん、あ、そうなんですか。
ちょっとびっくりしましたけど。
あ、そう。はい、俺もう今締めちゃっていいのかなと。
ダメですよ、ね。
また来週って言おうかと思っちゃって。
ダメですよね。はい。
ダメです。
まあ、ヘルペスの人がいますからね。
そうなんです。だから口が回んないんだよね。
口が回んないのはヘルペスのせいじゃないよ。
いやいや、嘘よ。そんなことはないよ。噛むは噛むけど、回んないととは違うじ
ゃん。いや、回ってないよ。たまに。
あ、そう。いいんだよ。先走りしちゃうんだよ。
で、噛んじゃうんだね。
そう。うるせえよ。早く行こう。
そうですね。はい。では、こちらの、コーナーからお送りしてまいりたいと思います。お笑いの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
今回はですね、ガジェット通信さんからお題をお借りいたしまして、犬猫の死因1位はガン、今や動物向けの放射線治療もあるというニュースをお届けしてまいりたいと思います。
はい。
本編をお借りいたしますと、猫は他の動物に比べて腎不全で死亡する割合が突出して高い。腎不全の予防薬が実用化されると寿命が5年から10年伸びる可能性もあるという。一方、犬についても寿命を大幅に伸ばす画期的な治療法が発見されているということなんですけれども、まず冒頭から、おーっていうね、もう猫のこう出生から考えても腎臓っていうのはちょっと負担が大きい生き物であるっていうね、部分で、それの予防薬で5年から10年ですよ。
すごいね。
ただでさえちょっと犬に比べてご長寿の猫ちゃんがさらにご長寿になるっていうね、びっくりな内容なんですけれども、ね、
まあご長寿になることが、まあ人間もそうだけどね、
そうですね、
いいことなのかなっていうね、ところもまあ
ありますけれども、
先にしもあらずですな、はい。
でまた途中本編をお借りすると、
はい、
ペット医療の発展で犬や猫の寿命はここ30年で2倍に伸びました。寿命が伸びたことで、ペットも人間と同じように癌や心筋梗塞、動脈硬化などの病気を患うようになった、まあその伸びた一番の要因としてはフィラリア症の予防がすごく高くなったので、それに関する死亡がぐんと上がったっていうね、部分なんですって。で確かに、先日お勉強行った時に、あるセミナーを聞いてったら、獣医の先生が全く違う話なんですけど、最近、もうここ10年ぐらい、僕はフィラリアにかかっている犬を見たことがないよ、っていうようなことをね、おっしゃってたんですよ。
はいはいはい。 そうだよね。
そう。
結局みんな飲むもんね。
そうなんですよ。飲んでいて、フィラリアというものを、予防をしている。これ、うん、フィラリアっていう病気がなくなったわけではなくて、きちんとみんなが予防している。
そうね。まあだから、そう狂犬病と一緒だね。
そうなんですよ。うん、だから、じゃあな、そんなね、死ぬ子いないんだったらやめていいわっていう問題ではなくて、うん、いつ何時フィラリアっていうのが再燃する可能性はあるっていう。
勘違いされちゃうと困っちゃうんだよね。
そう。予防しているから、うん、
してるから
絶大な効果を示しているっていうね、部分なんですけど。
出てないという
んですかね。はい。で、そのフィラリアっていうのが、まあ、犬の死因の 30% ぐらい占めたらしいんですけれども、それがなくなったことによって、減った、激減したということによって、死因の原因が、犬は1位が癌、2位が心臓病、3位が腎不全。猫も1位が癌、2位が腎不全、3位が猫伝染性腹膜炎なんですって。
うん、
まあ、犬も猫も、猫もね、冒頭にありました、癌で亡くなるのが多いっていうことで。
な、まあ、あと、腎不全からなるさ、うん、猫の場合は、糖尿病も多いみたいね。
ああ、そう、
ね。ああ、うちのね、ピンクもそうだったけどさ。
で、そこから多臓器不全とかね。
そうそう、ね。そっちになりますからね。
腎臓とかはすごくね、これを神奈川県藤沢市にある日本大学動物病院は43人の獣医師を含むスタッフ55人体制で医療体制を整える国内有数の規模の動物病院なんですって。
うん、
で、癌に関しては手術や抗がん剤だけではなく、全国でも少ない放射線治療を受けられる施設って。
うん、
いうご紹介があるんですよ。
はい、
へーって、なんかもう、犬猫だと、癌にかかってしまったら、緩和治療しかなくて、っていうイメージだったんだけれども、あ、うん、放射線もきちんとあるんだなっていうね。
だけど、あれだよ、まあ、口とかだったらできるんで、できてたよ。
あ、本当？
東大病院で。
東大でしょ？この辺のさ、近所の獣医さん。
ああ、まあ。
そういう先生とかの認識だと、あんまりね、なんかないなって。で、本編にもあるんですけど、動物向けの放射線治療を行える動物病院はまだ少なく、本学を含めて全国に10施設ほどしかないんですって。だからそのうちの1個が東大病院だったね。
そうだろうね。
うん。そうね。すげえなって思ったわけですよ。
うん。
そう、外科的治療とかね、そういうのしかないのかなって思ってたので。
うん。
だから。
まあだから、まあ人間と一緒で今度からまあ CT とかもね、あるとこあるしね。
そうですね。新型 CT を導入して全身麻酔なしで腫瘍の位置を特定できるんだと。
そうすると結局 ね、
負担が減りますからね。
ピンポイントでさ、放射できるようなやつもあるだろうからね。
まあね、CT とか MRI とかね、入れてるところはあるんでしょうけども。で、その中で人間のがん治療にも亡くなられた川島さん。とかも免疫療法とかを試したっていうお話があったんだっけ、なかったんだっけ、
やってたような気がしたね、
そういうのがあって、その日本動物行動医療センターっていうところでは、免疫療法も実施してるんだってさっていうね、
免疫細胞に刺激を与えて活性化させてっていう書いてあるね、
すごいなって、
まあだから人間と同じことが、
行われるようになってきたっていうね、
できたんですよね、
部分なので、なかなかね、費用とかは多分すごく高額になってしまって、保険が適用するのかどうかも分かんないんですけれども、なんかちょっと兆しが見えてきたのかなっていうね、
そうですな、
部分はなんか喜ばしいニュースだなと思います。冒頭のね、題名だけだとうわーって思うんだけれども、動物の医療も進んでますよっていうね、はい、ところをご紹介をさせていただきました。でもまずは、早期発見、早期治療がいいと思うので、定期的な健康診断。
そうですね。こちらをお伝えして。あとは、免疫力をつけるためにね、自然治癒力を高めるような、ね、
形をやっていただければなと。させないようにしてあげるということですよね。はい。
はい。
というわけで今回はですね、ガジェット通信さんよりお題をお借りいたしまして、犬猫の死因1位は癌、今や動物向けの放射線治療もある。をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はい。
で、本編なんですけれども、またね、これまたガンの話で、なんか、ちょっとね、あれなんですが、今回はエキサイトニュースさんから、ちょっとまたお題をお借りして、ガンを乗り越えた老犬のため、バケットリストを作り続ける飼い主、カッコアメリカっていうのがあるんですよ。バケットリストって知ってます？
知りません。
あ、そう。 うん、私もバケットリストって、バケットリストっていう言葉は知らなかったんですけど、映画でさ、あったじゃん。死ぬまでにやっておきたい10のこととか。
おうおうおう、うん、ありました。
ありましたよね。
うん、
見てないんですけど、私。
うん、俺も見てないんですけど。
あの、自身が死ぬまでにやりたいって、余命宣告をされてね、やりたいっていうことを10個リストアップして、それをやっていってから旅立つ。要はやり残したことがないように旅立つっていう映画なんだと思うんですよ。
うん、
で、これも同じように、まあ、本編冒頭お借りすると、余命わずかと知ったとき、欧米ではバケットリストを作成する人がいる。これは死ぬまでにやっておきたいことをたくさんリストアップすることで、余命いくばくもないものの最後の夢を叶えるという試みだ。
うん、
で今回ご紹介した理由っていうのが続いて言うと、このほど可愛がっている老犬が癌を経験し、苦しみを共に乗り越えた飼い主が最後まで楽しい思い出を作ろうと愛犬のためのバケットリストを作成し続けていることをイギリス紙メトロが伝えているということなんですよ。なんか自分自身のためにバケットリスト、死ぬまでにやっておきたいことみたいなことをね、される方は多分日本でもエンディングノートとかさ、そういう形で死というものを意識するようになってきてやってる方も増えてきたんじゃないかなって思うんですけど、犬との思い出のためにバケットリストを作るっていうね、素敵だなっていう部分と、あと、よくね、私結構いろいろこういうニュースとかを見てるんですけど、海外で余命宣告をされたワンちゃんが、飼い主さんとそのバケットリストじゃないけれども、いろんなところを旅をして、いろんな人には笑顔をもらって、可愛がられて、すごく病に打ち勝つまではいかないけれども、あと何日って言われていたものが何倍にも伸びて、さらに言うと、すごく安らかな顔になったとかね、っていうニュースがすごく多くて、で、私たち自身のためにも素晴らしいことじゃないですか。
うん。ですな。
総裁の方から考えても、後悔とかやり残したことっていうのがすごく心にね、
うん、
のしかかってくること、もっと一緒にいてあげればよかった、もっと遊んであげればよかったっていうのは、いなくなってしまったら絶対できないことだから、
うん、
だから後悔として残って、ひどいペットロスの助長させる原因になったりとかするんだけれども、それを軽減させられるんであれば、こういう経験とかを前向きに捉えてやっていくっていうのはすごく大切なんじゃないかなって思うわけですよ。
うん、
で、実際このワンちゃんニュースね、皆さんご覧いただきたいんですけれども、保護犬を受け入れて、その子がシニアになってきて、ああ、もうそろそろ老いてきてるんだなって、で、さらにはね、癌とか腫瘍ができたことによって、ワンちゃん自身にもこう体に異変が来てるんだけれども、それでも一緒にいたくて一緒に楽しい思い出を作りたいからって言って、こういろいろバケットリストを作って、チャレンジをしていってって、なったことによって、張り合いができるよね、みたいなので、さらにはそのバケットリストのアイデアを募集してみたりとか、募集っていうか友達にね、もらったりとかして、どんどんどんどんこう楽しい思い出を作っていく、みたいなことがニュースになっていて、いるわけですけど、
うん、
なんかね、ないじゃん日本人って、こういうなんかこう日本人にとって死っていうものは陰なもので嫌なものでってマイナスのものの塊なんだけれども、それをこうプラスに持ってくのは難しくても、そのマイナスをちょっとでも減らして考えていけるような何かこうポイントになればいいのかなみたいなね、
うん、そうですな、
部分があるんですよ、
うん、
だからね、なんか今はジェットとかセシとかも若いけど、なんか今のうちからいっぱい作ってってもいいのかなって。
うん、
で、それがこう生活の張りになっていく。
うん、
ね、この間私たちもこう、うん、受けたじゃないですか、テスト、
うん。
別に受けなくてもいいわけですよ。ぶっちゃけちゃえばね、
うんうん。
でも、ジェットのことを知りたいし、ジェットにも私が言っていることを理解してほしいし、二人の関係をさらに高めるためのリストのうちの一個だったりとかするって考えればさ、やってよかったかなみたいなね、
うん。
結果は残念な結果でしたけど。
うん。まあ、あれだよね。本当にだからこういうバケットリストか、
うん。
バケットリストってやっぱり作って、
うん、
まあ、 その子との関わり方とかね、うんうん、もう一度見直したり、うん、こんなこともしたいな、あんなこともしたいなっていう、なんていうのかな、気づきじゃないけど、うん、っていうのをやっぱりこう、やっていくのもいいよね。そうそう、だから、まあ、病気になるとかじゃなくてね、
そう、例えば、日々の生活のさ、うん、プラスアルファみたいなね。
うん、そう、だと思いますよ。
うん。うん、そう、それが言いたいんです。
わざわざね、まあ、例えば、ね、病気になるかの、うん、なってから やらなくてもいいと思うんでね。そう、もう基本的にはまあ、これは通常の、本当にこう、いつも言うように、俺たちよりもさ、うん、年齢っていうかな、こう、生きる年数が少ない動物じゃないですか。うんうん、そこで、やっぱり、こういうものを常に考えていくっていうのも、いいきっかけになるよね。
うん、そうそうそうそう、うん。ね、何かテストを受けてみるとかね。うん、それがさ、こう、短いスパンで言えばさ、1年間でいいわけよ。だからまあ、年末だから来年の目標じゃないけれども、うん、じゃあね、砂浜に行って、海で遊ぶとかさ、
うんうん、
あとは、初見、日の出を一緒に見に行くとか、
うんうん、
初詣に一緒に行くとか、この時期だったら、イルミネーションを一緒に見に行くとかさ、それでもいいじゃん？
うん、ですよね。
うん、思い出が多いだけ、きっとその実際の本当の別れとしてなってしまった時に、そんだけ心の支えになってくれると思うんですよ。
うん。
だからなんか本当いろんな経験をしていただきたいなって。こういうことで、今さ、日本って本当に犬に対して、犬猫に対してすごくオープンになってきてるじゃないですか。
うん、うん。
これね、時間が余ったらちょっとご紹介しようかなと思ってたのが、ちょっとあるサイトで愛犬と初詣お参りに行くことができる神社とかっていうリストが出てたりとかするんですよ。しかもそれ行っていいじゃなくて、うん、おいでみたいなウェルカムみたいなところが本当に、うん、あ、こんなに増えてきてるんだっていうのがね、うん、あったりとかで、そういうところを探してちょっと行ってみるとかさ、
うん、
なんかそういう楽しみ、じゃあ、うん、ちょっと東京まで行ってカフェデビューしてみるとか、
うん、
ね、トレッキングしてみるとかさ、なんかそういうのをね、どんどんどんどんこう増やして、互いに刺激し合いながら、
うん、
今日過ごせていったら、さらにこう楽しいね、時間が過ごせるんじゃないかなって。
ですね。
ええ、思うんですよ、
うん
うん。ね、なんかこう、素敵だなって思うじゃん。
うん、そうだよね。うん、だから、日々、こうなんていうのかな、一緒に過ごしてるのもさ、うん、こう、だらーっと過ごすのもいいことだと思うけど、うん、やっぱりその子とのこう関わり方とかね、うん、っていうのをもう一度考えてみ、これを作ることによってね、うん、考えてみるきっかけになってもいいのかなと思うよね。
そうですね。本当になんかね、本当楽しいですよ、私今。ジェットと本当いろんなところに行ってるじゃないですか。うん、セシもそうだけど、
うんうん。
前のチャーリーの時には、もう結構出てたけど、こんなにも時間を費やしてはいなかったので、
うん、
うん。
ですね。
なんか、わかんない。ジェットは疲れてるかもしれないけど。
まあ、あとあれだよね。変な話。他の人たちをさ、うん、犠牲にしないってことも大事だよね。例えばさ、じゃあ、っていうかさ、お父さんお母さんだけど、子供行きたくないのにさ、うん、無理やり行かせるとかさ、あるじゃない、うん、ね、 それはね、こういうの作っちゃうとさ。そうじゃなくて、やっぱり、まあ行きたいなら自分で行けばいいしっていうね。うん、子っていうのがね、基本的に日本人ってないんで、うん、みんなと一緒じゃなきゃ嫌だとか、うん、そうじゃない風に考えていったらまたこれいいんじゃねえかなと思うんですよね。いや、あるじゃない。
ごめん、よくわかんない。
だからさ、例えばさ、旦那さんがさ、うん、せっかくの休みなんだから家にいたいよって思ってもさ、これ作ったんだから行きましょうよとかさ、
そう、ね、
そういうのやめましょうよってことよ。
無理じゃなくね。
無理じゃなく、そう。二人で作ったのはそれはいいけど、
うんうん、
ね、基本的にさ、ね、そうなりかねないじゃない、日本って。
うん、あ、びっくりした、うん。私逆かと思った。私がほら、奥様いつも連れて遊び行っちゃうから、俺が置いてかれて俺寂しいじゃんみたいな、そういうことかと思った。
俺行きたいんだったら行くって言うし、
ね。そうね。一応ね、無視して置いてってるわけじゃない。
別にいいんですよ。ね、俺は別に、うん。
あと、同じように言えるかなって思ったのが、犬も、例えば人がいる、ところに全然慣れてない子で、みたいなね。そこを無理やりこう人混みの中に連れていくっていうのも問題だと思うんで、それをクリアできるトレーニングをしてから行くっていうのもいいよね。
ああ、そうだね。うん、
心を作ってとか。
段階があると思うよ。
うん、そう。う
ん、あとだから自分をだから、こう、なんていうかな、冷静に、客観的に見てみるってことも大事だよね。うん、これを作るのにもさ。
あの、
例えば、
初級編、中級編、上級編みたいなね。
うん、なんか、なんていうかな、しつけじゃなくて制御もできないのに、
人とか、ね、
しっかりのところにわさわさ行って、うん、わあ、これ犬との思い出作りみたいなのに行ってさ、
半泣き
になって噛んじゃったとかさ、
帰ってくる
よ、ね。うん、そう、噛んじゃったとかさ、この子どうしようもないわなんてさ、うん、逆にこう、ストレス溜まって帰ってくるよりはさ、
そうですね、
うん。
あのね、まあある程度ちょっと考えながらが必要。ただ、でもそういうふうにね、お出かけしてお散歩をするとかって言ったって一個のチャレンジじゃん、チャレンジだし。
そうだよ。だから、それはいいと思うんですよ。
う
ん、
そういうふうにこう。
自分に合ったね。
そう。うん。無理してね。なんか。
そう。無理して、なんかここに書いてあるとみたいにね、例えば、うん、スターバックスに行ってね、犬用のカプチーノを飲ませるんだなとかね。
う
ん、
まあ、それはね、チャレンジできる人もそうだけど、何ステーキ、ネクタイ締めてステーキを食べに行くとかね。
そう。
なかなかそれはハードだなって思うんですけど。
ハードそう。
ちょっとライトな、やりやすそうなところからリストを作って。
うん。ね、うん、自分の中でね。
バケットリストっていうか、チャレンジリストみたいなね、うん、もので思い出をいっぱい作っていただくといいかなと思います。はい。ぜひ、
はい、
ワンちゃんともいい経験を、猫ちゃんともですね、最近お出かけする猫ちゃんも多いので、
うん、
ね、うん。いい経験をいっぱい作って、楽しい思い出をいっぱい作っていただきたいと思います。
はい。
はい。でそれがね、結構張りになったりとかもしますので。
ですな、
はい、はい、というわけで今回はですね、エキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして、がんを乗り越えた老犬のためバケットリストを作り続ける飼い主過去アメリカをご紹介させていただきました。本編終了いたしまして、はい、こちらのコーナーでございます。ワンライの勝手に告知コーナー、
はいはい、
はい、実は昨年も今ぐらいかなご紹介したと思うんですけれども、うん、iPet 損害保険株式会社さんがですね、第3回今年もまたやってきた、年またぎみんなで作るワンニャンカルタの募集をスタートされておられます。
これこの前言ったような気がするんだけど、もう1年経つんですね。
そうですね。ええ。1年経ちます。1年経ちます
よ。この前見た気がするよね、こういうの。
これ私ね、多分20枚ぐらい送って、全部ダメだったんだよね。
残念。
はい、残念です。ミニピンだって可愛いじゃん。
今年も遅れよだから、
うん、ちょっと時間あれば頑張ってみようと思いますけれども、うん、はい。でこちらがですね、応募方法ですね、ペットに関するあれこれを読み札にして絵札と写真とセットで投稿してください。みんなに伝えたい教えたい薬と笑うこと、なるほどの豆知識、飼い主の心得などなど、ペットと暮らす上で飼い主様が感じたことや発見したことを投稿してください。
うん、
応募いただいた作品の中から厳正なる審査のもと、各かなより優秀作品を選出し、実際にカルタとなって優秀者の皆様へプレゼントいたします。っていうことなんですよ。うん、はい。もうね、欲しいカルタ。
うん、だから、頑張って、
カルタ
頑張って、
欲しい、
捨てられるようにしてくださいよ。頑張ってください。
欲しいんですけれども。で、これ、投稿募集期間がありまして、うん、あらら。昨日からだったんですね。あ、昨日、おととい。12日から2017年の1月の31日まで、1月いっぱい募集を受け付けるということです。で、最優秀賞1名様なんですけれども、あなたの作品で作るワンニャンカルタ&ペットと泊まれる宿、ペアプラス1棟1泊2食付き宿泊券。なんか、写真見るとすげえ高級なところが出てますけど、ね、イメージですって書いてありますが。はい。で、優秀賞45名様。あなたの作品で作るワンニャンカルタをプレゼント。そしてダブルチャンスがあると。今回。抽選で投稿作品で作るオリジナル缶バッジをプレゼント、
うん。
ということですね。で、去年の最優秀作品。寒い日はこれが一番暖かいって、にゃんこ同士がこうギュッてくっついてる写真ですけれども。かわいい。うん、こういうのをね、うん、応募して、
うん、こういう高くなるようなね、
はい、
ものを、
うん、これもあれですよね、チャレンジリストじゃないですけど、応募してみるとか、
うん、
この45文字で全て送ってみるとかね、
うん、
いうのがいいかもしれないです。
ですな。
はい、頑張ろうかな、私も、
うんうんうん。去年より今年の方が商品が少ないんだね。
あ、本当？去年ありました？ いっぱい。
うん、去年の。
ああ、そうだね。アイチャン賞とかあったね。うん、ペイ賞、うん。うん。確かに。カルタも45名。
うん？しかない。
あ、じゃあさらに抽選で100名様にっていうのがないんですね。うん、ダブルチャンスでカンパッチ。うん、あらあら。じゃあ、
まあなんか、
お宿が高級になったのかしら。
うん。そうなんかね。
わかんない。で、これ規約がね、ちゃんとありますので、こちらきちんと読んでいただいて、応募いただければなと思います。皆さんのやつも ね、見てるだけでも本当に、うん、かわいいっていうのがいっぱいありますから。
確かに。はい、今はね、100名ぐらいしかいませんからね。
そうですね、これから。うん、いろはにほへとで検索して一番少なそうなところを狙って送ったんですけどダメでしたね、
うん、みんなそうやるからね。
そうでしょうね、はい、ぜひチャレンジしてみてください。でね、はい、カルタなったよっていう方がいたらぜひ教えていただけると
ですね、
はい、指こうやって見てますんで、
うん、確かに
というわけで、
ね、いいな、
うん、いいね。というわけで今回はですね、 iPad 損害保険株式会社さんよりとしまたぎみんなで作るワンニャンカルタの募集をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい、
はい、というわけでエンディングでございます。
はい、
1月に実は、今までお教室に参加していただいた方対象の運動会っていうのをね、
うん、
初めて開催するんですけれども、
は
い、ちょっとねそれはこう新規の方は申し訳ないんですがお受けできなくて、今度は2月の26日から、うん、新しいシーズン、前回ねちょっと間違えてシーズン6って言ったんですけど、シーズン7が始まります。
もうシーズン7ですか。
はい、もう4年目突入、
うん、
サニーさんと一緒にお教室をさせていただく。
早いですな。
びっくりですよね本当に、
うん、
なんかね、うん、本当なんかみんなすごいなって思う。だってね、2コマやってますけど、レベルアップコース、ステップアップコースとレベルアップコースっていうのがあって、レベルアップコースの方たちっていうのは、半数以上がもう第1回からいらっしゃってるとかね。
うん、
サニー&アゲスのスケアンドマッサージ教室。それでもやっぱりまだ学びたいことがあるって思っていただけるっていう部分と、犬とそういうふうに時間を作るっていうことが、スタンダードな、こう、フラットな月に1回の恒例行事として受け入れていただいているんだなっていうね、部分と両方あるのかななんていうのがあるんですけれども、本当にありがたいなって。
ですな。
思いますよね。なんかね。
ですよ。う
ん、で、ほら、この間テスト受けたじゃない？私。
うん、
サニーさんが試験官をやってらっしゃるペットドッグパートナーズ試験っていうのがあるんですけれども、それを受けさせていただいて、うちの方では2回目の開催で、1回目は私受けられなかったんですけど、今回受けて、なんかね、楽しかった。すっごい、うん、なんか本当に。今までほら、うん、運営側だったじゃん。主催側とか運営側だから、うちの欄でああやってこう、一生徒として出てるってないじゃん。
うん、なんか俺は1回もないからね。うん、
そうね。うん、ボスたまにいないとかっていう時があるから、
ね。いや、違うんだよ。あれも、あの時も。あ、
違う違う。あんまりね、テストの時じゃないよ。
あ、
そうそうそう。たまにね、あれどこ行っちゃったんだろうみたいな。トイレ行ってたとかさ。うん、ありますけど。まあまあ、それはね、置いといて。そう。だから、ないから、サニーさんのお教室にね、で、個別で自分で受けに行ったっていうことありましたけど、それはボスあるじゃん、一緒に行ったの。川口。
ああ、あれは見に行ったんじゃん。
受けたよ、ちゃん。
だって犬いなかった。
いたよ、ジェットいたよ。やだ
ジェットだけじゃん。
あ、まあ、ジェットはね。そうそうそう。ほぼほぼ私がやってたっていうあれですけど。
うん、そう、だから俺は別に、ただいただきた
い。そう、ってね。
うん。うん。
まあ、一応、ほら、生徒さんっていう方でいたじゃん。まあまあそれはね、あれですけど。なんか、ないわけですよ。自分のところで自分が生徒になってやるって。
うん、
で、本当に楽しくて、なんか舞い上がってたよね。っていう。
まあいい経験だったじゃないですか。
そうですね。
また今度も、うん、今度も頑張って。
そう。お教室のたんびに写真とか、こうね、処理して見てたりとかすると、わあすげえいいな、楽しそうだなって思って、ああやりてえなって思ってたのができたのが、本当に嬉しかった。残念な結果でしたけど。
うん、いいじゃん、またできるん
です。今度はね、またある意味ハードなんで、私。
まあ、今度はね、 受かってもらわないといけないんだ
ろう
ね。
そうですね。今度は、ちょっとジェットと真面目にやってますけど。まあそういったテストとかもありますんでね。ぜひ興味のある方は、2月26日スタート、楽しみにしていただいて。
うん、はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。というわけで、雑話ニアライフ第198回目、配信をお届けいたしました。私、明沢と。
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
私は次が最後だよ。
んですよ。
また来週。
また来週ね。風邪ひかないように。
心を込めてありがとう。